東京 FM デジタルフォームフューチャーピックス with ユリ笹川。
6月24日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルホルンフューチャーピックス、パーソナリティの笹川ゆりです。6月も最後の土曜日になりました。ということは2023年も半分が過ぎたということで、もう毎年思いますけど、本当に年々早いですね。年々早いから、50代60代になった時ってどれくらい早く感じるんだろうな、なんてことをこの間ね、親とも話していたんですが、今年も早い、ビュンビュン言ってます。皆さんはいかがでしょうか。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真、ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今週は企業内の多種多様なコンピューターやデバイスをつなぐソフトウェアやサービスを開発販売するアステリア株式会社代表取締役 CEO の平野陽一郎さんをお迎えします。ノーコード推進協会の発起人でもあり、ブロックチェーンやチャット GPT など新たな技術を取り入れた新しいサービスの形についても伺っていきます。デジタルホルンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルホルンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルホルン。
デジタルホルンフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日はアステリア株式会社代表取締役 CEO の平野陽一郎さんをお迎えします。平野陽一郎、熊本県生まれ。熊本大学を中退し、ソフトウェア開発ベンチャー設立に参画。1987年からロータス株式会社現日本 IBM でプロダクトマーケティングおよび戦略企画の要職を歴任。1998年インフォテリア現アステリア株式会社創業。2007年東証マザーズに上場。2008年から本業の傍ら、青山学院大学大学院にて客員教授として教壇に立ち、今年4月からは京都大学経営管理大学院の特命教授に就任。さあ、先ほども企業内の多種多様なコンピューターやデバイスの間をつなぐソフトウェアやサービスを開発販売とご紹介したんですけれども、改めて平野さんからアステリアの業務内容を教えていただけますか。
はい、私たちアステリアはソフトウェアメーカーという立ち位置ですね。日本の中にはソフトウェア開発の会社ってたくさんあるんですけども、そのほとんどがいわゆる受託開発をされている、特定の企業とか団体から注文書が来て、その注文書通りに作ってそして納めるというものなんですけども、私たちは注文書がないのに自分たちで考えて、そして企画して開発をして、出来上がったものを世の中にどうですかと言って出すという、メーカーの形です。一切注文書がないところから、先に投資をして作っていくと、こういうものなんですね。
そういう意味ではアステリア、ずっとこう時代の先を読み続けて、開発やっぱりすぐ、できるものじゃないと思うので、4年先5年先くらいを読み続けているという感じなんですか。
おっしゃる通りです。ですから今のニーズに応えるんではなくて、未来のニーズに応える必要があるんですよね。開発といってもやっぱり2年ぐらいは最低でもかかるんで、最低でも2年後のニーズ、そして製品なので、そこから5年10年と売り続けたい、つまり5年後10年後のニーズにも応えるというものを作らないとヒット商品にならないと、こういうことです。
いや、また食品とかアパレルと違って、こう流行りっていうものよりも、新たな革新的な技術がこの先どういうのが出てくる、それこそ最近で言うと AI とかですけど、それを読んでいくっていうのもまた本当に至難の業ですね。
そうですね。いわゆるこのバズワードとか流行りというのは毎年のように変わっていきますから、そういう流行りのワードを追っかけるのではなくて、この技術に根ざして、この進化の形 をしっかり見据えて、その上に何が必要かというふうに考えていきます。
なるほど。企業データの連携製品の国内ソフトウェア市場で16年連続シェアナンバーワンを獲得しているアステリアワープという商品ですとか、あとプラティオ、グラビオなどありますが、それぞれどんなツールなのか教えていただいてもいいですか。
はい、アステリアワープというのはコンピューターとコンピューターをつなぐソフトウェアですね。コンピューターの上ではプログラムが走っていたり、アプリケーションが走っていたり、システムが走っていたりするんですが、それら同士をつなぐというものです。で、そして特徴がこれをノーコードでできると。
プログラミングがいらないっていうことですね。
その通りですね。はい、これを2002年から出しています。
待ってください、2002年ってだって、
はい、
もうスマホ出てくる前、え
スマホがずいぶん前です、ね、
どの時代でしたっけ2002年って。だってMac が
Mac もありますよ。
流行り始めたくらいですか。
はい、 Mac はですね、実は流行り始めたの2005年にインテルチップを使い始めてから結構伸びたんですけど、それより前ですね。ですから今年で21年です。で、実は明日6月25日が誕生日でして、明日21周年になります。
おめでとうございます、はい、2002年の時にノーコードって言葉ってあったんですか。
なかったんです。ですね、私たちは実はノンコーディングと言ってました、
はい、
これ自身はそんなに世の中に受け入れられなかったんですけども、コーディングが分かりにくいということで、その後ノンプログラミングにして、最近ノーコードというのが世界的に認知されてきたという形ですね。
へー、先ほどね、その2年3年4年5年先くらいを読むっておっしゃってましたけど、
はい、
2002年からノーコードやってたんです。
そうですね、
すごい、
元祖ノーコードと言ってもいいかもしれません。
で、プラティオというのは、はい、
プラティオがですね、これはモバイルアプリをノーコードで作るというサービスなんですね。
はい、
はい、皆さんアプリ使ってらっしゃるじゃないですか。で、これっていうのはアップルとかグーグルに登録してもう何万人何十万人って使うんですけれども、今 DX が叫ばれている中で社内の業務をアプリ化したいというニーズがすごく増えてきてるんですね、もう今スマホ使ってない人いないじゃないですか、
はい、
ところが企業で情報システムでやるものってのは大体パソコンが必要なんですよ、でも企業には現場があります。いろんな現場があって、そこでパソコンいちいち開けて例えば接客したりだとか、はい、どっか動いたり難しいですから、現場の人たちがスマホでコンピューターを使える、そのアプリをですね、自社向けに自分たちで作れる、これがプラティオです。
だって各社が業務のためにアプリ開発ってすごいお金がかかりそうですもんね。
そうですね、これまでだと最低の何百万、大体何千万とかかるものだったのを、はい、うちはなんと月額2万円から、
わお、
一社ですよ。
わお、
一人じゃなくて一社、
はい
はい、ということで作れる。しかもそれが大体3日で作れるんです。
へ、
はい、これがノーコードの威力ですね。プログラミングをしていたらもうそんな期間じゃ到底できないですから、もう画面を組み立ててでデータをここに入れますっていうのを指示すれば、大体即日動くものができて、あと2日間調整する、こんな形です。
イメージだとなんか作業現場とか現場で使われるイメージなんですけど、例えばどういうふうな利用のされ方があるんですか。
はい、作業現場も多いですね。例えば作業現場ってよくチェックリストってあって、この紙でこうチェックしていって、それを今度事務所で Excel に入力する、こういうことをやってますけど、その場でモバイルでチェックができ る。で、それが自動的にクラウドに行って、でデータ化間違いないと、この手書きのものをエクセルに入れると、ここでまた間違ったりもあるんですよね、しかも遅いです、1週間まとめてやったりしますから。あとは普通にですね、そういういわゆる外の現場でなくても、中でも例えば忘れ物管理、こういったものもですね、例えばルネサンさんとかやってらっしゃるんですが、忘れ物管理ってこれも紙でやってたりエクセルやってたり、問い合わせがあってもこう見に行かないといけないとか、なかなか分かりにくかったり時間かかったりするんですが、それ全部モバイルで確認できて、でしかもそれ他の店舗でも確認できるんですよね、こういうようなことが社内アプリが作れるんですね。
それをどなたかに作ってって言われるわけじゃなくて、こういったことがこの先各社さん必要だろうということで、ローンチをされ続けているということ
ですね。そうですね、自分たちで作れる、外注せずに作れるというのがこのノーコードの画期的な点です。
ちなみにアステリアは創業が1998年ということですが、
はい、
簡単に時代背景どんな時だったんですか？
98年ですね、はい、もう今から25年前になるんですけれども、当時は IT の環境でいうとインターネットが使われ始めた、しかも個人ではなくて企業とか、うん、いろんな団体とか、まあ、自治体とかで使われ始めた時期ですね。ちょうど中央の省庁のホームページというのが98年にできたところが多いんですよ。何々庁とか何々省ってあるじゃないですか、はい、で自治体はさらに 1,2 年遅れるんですけど、中央官庁のホームページができたというと大体わかるかと思います。まだまだこれからですね、インターネットが。
その時に IT で会社を作ってやっていこうと決められたんですね。
はい、はい、
特にソフトウェアのエンジニアだった平野さんがつなぐっていうことを当初からテーマにされていると思うんですが、はい、なぜそこに着目されたんですか？
はい、私が起業する前はある外資系に勤めてまして、うん、まあ、その時代はですね、各企業ごとに囲い込む、自社のソフトを使えばこうつながって非常に生産性が上がるということをやってました。私が入ってたところ、まあ、ロータスと言いますけども、例えば太古でマイクロソフトとか、皆さんの自社の製品で囲み込むっていうのをやってたんですね。ところがインターネットになると全部つながるんですよ。つまり自社内とかグループ内だけじゃなくて、お客様も取引先もつながる。こういう時にある一社だけにこれでしかつながりませんということできないですよ、ね、
はい、
だからベンダーとかソフトウェアとか、うん、まあ、システムが違っていてもつながる、うんうん、こういうことを目指したんですね。
はあ、その思いは今でも変わらないんですね。
そうですね、今もう世界中がつながってますけど、このメールがつながるとかメッセージがつながるだけじゃなくて、企業の場合システムが、データがつながらないといけないですから、はい、ここをまだまだやることがたくさんあります。
はあ、なるほど。ちなみにアステリアってどういう意味なんですか？
アステリアはですね、はい、実は古代ギリシャ語で星座という意味なんですね。
へー、
はい、
星座、
はい、星座というのは星と星をつないで形ができます、はい、新しい価値を生み出しています。ですから私たちもこの星座になぞらえた仕事をしたいということですね。地上にあるいろんな会社とか人とか、システム、こういったものをつないでいくことで星座を作る、そこで新しい形、新しい価値を作り出すという、まあ、思いを込めてアステリアにしています。
そういうことなんですね。なるほど。そのアステリア今25年ですか？
はい、今年の9月で満25歳になります。
25歳、本当にいろんなドラマがあったかと思いますが、平野さん本当にさまざまな活動もなさっていて、もちろん会社の経営者としての顔でいくつも他の顔を持っていらっしゃいますが、最近でいうとノーコード推進協会の発起人でいらっしゃってファウンダーでもあるということで、
はい、
これはどういった活動をなさってるんですか？
はい、まあ、先ほど少しノーコードの話出ましたけれども、うん、このノーコードをうちだけがやるのではなくて世の中に本当に広めていきたいということで、うん、世界でノーコードというのは少し認められてきたのは、実は最近やっぱりノーコードのツールが増えてきたんですね。私たちはつなぐところをやってますけど、なんとかシステムを作るようなところでもノーコードを使われたりしてます。私たちがこのノーコード推進協会一緒に発起をしたのは、例えばサイボーズさんのキントーンですね、はい、これはもうデータベースにこのシステムを作る側のものですけども、こういうノーコードを世の中で普及させていきたい、まあ、これをやりたいのでこのノーコード推進協会を作ったというわけです。
ノーコードって聞くとやっぱりその基本的に何かシステムを作るときってエンジニアさんが苦労して大変な文字をたくさん羅列して作らなきゃっていうイメージ、そこがもう全部必要なくなるっていうことで便利さしか感じないんですけれども、
はい、
逆にプロから見た時のそのノーコードの良さって改めてご説明いただいてもいいですか？
はい、ノーコードのいいところはですね、まあ、今おっしゃっていただいたエンジニアではなくてもコンピューターを動かせるというところなんですよね。これまではシステムをつないだり作ったりするにはやっぱりプロに、エンジニアに頼まないといけなかった、うん、なぜならばコーディング、プログラミングってなって、それは特定の知識を持った人しかできなかったのが、今こう画面をですね動かして、でチェックをしたり項目を入れたりするだけでシステムが作れたりシステムをつなげたりすることができます。実際にうちのプラティオ、先ほどご紹介いただきましたが、はい、もう半分以上がエンジニアじゃない人が作ってるんですね。 現場の人とか、はい、まあ、事例で言うとある会社の専務さん、コンピューターやったことない専務さんが作っていたり、うん、あとはまあ京セラさんあたりでは、入社して2年目のですねアシスタントの人が作っていたりということで、まあ、情報システム部門にこうお願いしたり大量のドキュメントで仕様を書いたりしなくて、自分が欲しいものを手元で作れる。
じゃあ私でも使えますか？
使えます、間違いなく使えます。
へえ、じゃあ本当にこう煩雑な効率的じゃない仕事をなさってる方が今このラジオを聞いてて、
はい、
どうにか自分の業務なるかもって言って、パッとホームページ開いてもらって使ってみるって押したら、 そうですね、そこから3日で完成するんですもんね。3日でできます。
ただトライアル30日あるんで、まあ、10個ぐらいできるんじゃないでしょうか。
なるほどなるほど、はい、じゃあそういう意味でも本当に敷居低く使ってもらえるものがノーコードでできた そういった商品なんですね、はい。ノーコード推進協会の会員数も今急激に増えていると伺ってますが。
はい、そうですね、実は100社を超えまして、これは私たちのような提供側だけでなくてユーザー企業も増えてきているんですよね。やっぱりこのノーコードというものの認知が少しずつ上がって、まあ、採用も増えてきているということが反映されていると思います、
うん。そのノーコードに関して2002年からアステリアでは取り組まれているということで、もう標準装備だと思うんですが、はい、世の中にはやっぱり最近ノーコードって言葉が浸透してきたなと思いますが、
はい、
この先ってもうノーコードが当たり前になってくるんでしょうか？
ノーコードはやはりこの業務ですとか簡単なところ、これはもう当たり前になってきますね。で、実際にこのシステム開発だとか DX というような文脈の中ではエンジニア不足というのが言われてます、はい、まあ、経済産業省の予測だと最大79万人足りない、国内だけですよ。そうするとその分足りない分 DX 先延ばしするんですかと、そうはやっぱいかないわけですよ、世界的な競争の中では。そうすると足りない分を今から教育したって遅い、なんか小学校プログラミングとかやってますけど、はい、うん、大人になったらできるんですかね、なくて、今すぐにエンジニアではない人が DX をやる、うん、このね根本的な解決策がノーコードなんです。
なるほど。にしても79万人も足りないと言われてるんですね。
そうですね、
打開策になりそうですね。
完全な救世主だと考えています。
ここで伺いたいのがアステリアが考える DX とはどんなものなんでしょうか？
はい、この DX ということでね、業界でもかなり取り組んでますけども、やっぱりどうしてもその提供者側、うん、例えばシステム開発側だとかプロダクトベンダー、こうなるとどうしても大企業のところにね話が行ってしまうんですね、うん。そしてまあよく言われる DX は全社で取り組まなければダメだとか、うん、専門部門がなきゃダメだとか話あるんですけど、これもう中小企業は無理なんですよね。もう専任者すらいないようなところある、うん。でも現場はどこにでもありますから、うん、現場の人が作れる。そして大企業だけでなくて中小企業も地方企業も、これができるというのが私たちが考える本当の DX だと考えています。
なるほど。コロナ禍での変化って本当にね、IT 業界も大きな変化があったかと思いますが、アステリアとしてはいかがでしたか？
はい、私たちはですねコロナ禍で、まあ、中国にも子会社がありますんで、情報早かったんですね、うん。実は1月31日の段階で私が全社にテレワーク推奨ということを
出しました。だって日本に確かコロナって言葉が入ってきたの2月の後半とか、
まあ、ニュースとかではやってましたけど、対岸の火事みたいな感じでしたよね、はいはい。で1月31日にはもう全社出して、ただ周りがまだそういうものじゃないんで、まあ、2月いっぱいぐらいはこう切り替えに時間かかって、3月の上旬ぐらいからはもう全社テレワークの体制になって、それからもうずっとです。3年以上ずっとテレワークの率が9割以上です。逆に言うと出社率が1割を今も続けてます。
今も、
はい、
はあ、社内の変化もあったということですが、
はい、
業績も本当にこの数年でまた伸びていらっしゃいますけど、
そうですね、
これはどういう影響だったんですか？はい、
やっぱりコロナ禍で業績が落ちている、まあ、業種もあれば、まあ、IT の中でもあったりするんですが、私たちは順調に伸びてます、うん。直近の決算では売上 14% 伸びてまして、これは社内でこういう調査をするとやっぱり生産性が上がっていると。
へー、はい、
生産性が下がっている まあ、会社もある中で私たちこう、まあ、IT 企業でもあってオンラインの環境フル活用してますんで、まあ、いろんな無駄が省かれてるわけですね、まあ、出勤の無駄もそうですしいろいろ行ったり来たり途中の、 あの移動の無駄とかこういったものも削除されているということで結果的に生産性が上がってます。例えば具体的に言うと営業のですね商談数というのも増えてるわけですよ。そうすると当然売り上げ上がりますよね。
移動の時間が削減されて、
はい、
はあ。
というようなことをまあ活用してます。で私たちだけではなくてやっぱり私たちのお客様とか取引先だとかそういったところにもノウハウを共有するといった試みもやっています。
なるほど。今週は25年にわたって IT 業界を牽引しているアステリアについて詳しくなることができたんですが、来週はですね、平野社長の仕事術などについても迫れたらなと。
仕事術。
はい、思っております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく。お客様を、社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
私たちコンサルティングチームは DX の支援をコアとして RPA や適切な SaaS のソリューションを活用した提案から導入までクイックにご提供できることを強みとしています。導入して終わりではなくお客様の真のパートナーとして継続的に効果を高めるためのサポートを行うことで強い信頼関係を築いております。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、SaaSの導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード、ローコード開発など DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
デジタルフォルン、フューチャーピックス、with ユリ笹川。
デジタルフォルン、フューチャーピックス。今日はアステリア株式会社代表取締役 CEO 平野陽一郎さんをお迎えいたしました。2002年からノーコードのプロダクトを出されていたっていうのが衝撃的な出来事でしたね。時代の先を読むというのが平野さんの仕事術ということで、アステリアについて詳しくなりました。来週もお楽しみに。デジタルホルン、フューチャーピクス。それではまた来週です。お相手は笹川ゆりでした。
デジタルホルン、フューチャーピクス。 This program was brought to you by デジタルフォルム。